TBS Podcast。
さあ今週の石橋貴明ゲートセブン、テーマは連覇目前、なぜヤクルトは強かったのか。今日木曜日の時点でマジック4なんですけども、もう日曜日のこの今日の放送の時点で優勝が決まってるかもしれませんが、なぜ今シーズンこれだけ強かったのかということをですね、この方たちと深掘りしていきたいと。まずはヤクルト OB、 野球とゴルフ以外は何もやることねえんだよ広沢かすみさんです。
はい、どうもよろしくお願いします
そしてヤクルト OB、 とにかくカール・ルイスだとかなんとかって言ったって今の選手が絶対早い、五十嵐亮太さんです。
ありがとうございます、よろしくお願いします
そしてヤクルトファン代表、643を待ちわびて山本修子さんです。
はい、山本です、よろしくお願いします。
さすがにもう決まってるでしょうね
もう決まりますね、もう時間の問題です ね、
ね、はい、決まってますよね。
決まります、
ね、なぜこんなに強かったということを今日皆さんと話したいです。ちなみにトラと五十嵐君は一緒にプレーは、
はしてません。
ちょうど入れ違いぐらい、
入れ違いでもないですね。
もうちょっと空いてますね、
はい、
え、何年に、
僕98年ですね。
98年の頃はもうジャイアンツで遊んでました、
ね、遊んでました
リハビリしてました。
それの時にじゃあ
もうやる、ね、対戦もないと思います。
え、対戦もない、
ね、対戦はね一度上がります。え、自分覚えてるのはあの甲子園球場で、
はい、
ヤクルトがあの古田五十嵐のバッテリー、
阪神
で
も
僕は阪神でした。だから2000年か2001年か、まあその辺ですよ、う
ん、はい、
でフルカウント、
うん、
でね、五十嵐が投げたボールが高めに浮いたんです、うん、で僕は見切った、
うん、
でボールだと思って歩き始めようと思ったら、うん、審判がストライクって言って見逃し三振を今でも覚えてますよ。で、あの1個しか覚えてないから1回しかないから、
うん、いや、それだけですね、僕の記憶にほとんどありません。
少し
だいたいね、五十嵐君記憶力が悪い
そうですそうなんですよ。
俺をすごく大好きだ大好きだって言ってたのに、はい、俺と初めて会った時俺すげえよく覚えてたのに、あるスポーツジムで会ったんですけど、うん、それすっかり忘れてますからね
そうそう、前回その流れだったんですよ僕が石橋さんと会ったの忘れてるわけがないじゃないですかって言って、そっから3分後ぐらいにどんどん蘇ってきて、うわーそういえばみたいな
ピッチングとかそういうのは覚えてるんでしょ。
でも忘れるのもあります。でも野球は比較的覚えてますね、配球とかは。
もう最近だとやっぱりあの松井が50号打った時の試合をやたらと、あの村上宗が50号打った時に、はい、あの何度も何度も擦られてますよね。
擦られてます。
それのたんびにこのいわゆるもうそのまんま振り向きもしない
で
打たれたっていう、はい、レフトにポンって打たれた時、はい、普通ピッチャーだったらこう打たれた方向を見るのに、はい、打たれた瞬間にこれはいったっていう感じで
そうでも僕、うん、打たれたら本当は振り向くタイプなんですよ、
うん、
で最後まで行くなって思うんですよ、
うん、
でもあの時はホームランか三振かでいいと思っていたので、うん、打たれた瞬間行けと思ったんですよ。もうだったらもう行ってくれと、松井さんここで50号を決めてくれっていう気持ちがあったんで、うん、まあある意味確信してましたよね。確信ノールックって僕は言ってるんですよ
それはもう最後松井がもうひょっとしたらメジャーに挑戦するんじゃないかっていう話が出ていて、これがもう最終戦で日本で最後の戦いに対決になるって分かっていたから。
そうなんです。でその前に米野が一回ファールフライ落としてるんですよ、かすりもしない、うん、ファールフライ飛んだんですよ、キャッチャーファールフライ、
うん、
でそのキャッチャーが米野で、もうかすりもしないでファールになったんですよ。その時も僕見てて、あ、こんな終わり方かっこ悪いし面白くないなってぼーっと見てたら、うん、米野が本当に落としたんで、あ、これはどっちか取るしかないなと思って、
うん、
で結果投げたらやっぱね、スターは勝つんですよ、そういう勝負で、うん、松井さんはね。でその後何球か粘った後にレフトにホームランだったんで、僕の中で完結しましたね。あれは
自分の中ではもう気持ちいい対決だったわけですね。
めちゃくちゃ気持ちよかった。でも当時は言えないんですよ、やっぱりそういったことは。勝負してるし、ファンの人もなんで変化球投げないんだよみたいなのもやっぱどっかで話が出て上がったりするんで、帰った後やっぱ言われたんです、なんで変化球投げなかったのって言われたんですよ、チームメイトに。 はいっつってそのまま終わらせましたね。
でもそれ以来ですよね、村上宗が。
そうなんですよ、
日本人として、うん、ここでまたあの試合が何度も出てきますもんね。だから
そうね、僕のおかげ、僕のおかげっていうか僕ありが、うん、でテレビに出る回数は増えますよ、それで。打たれてますけどね。
だからこれから体勢が55本打たれた。
そうです、
そうですね。
あの外角のまっすぐ、はい、あれ何度もこすられますよね。
出ます出ます。
そして今の時点でわからないですけど、56号が出ていた場合は、うん、ついに王さん超えという、はい、この映像はずっと出てきますよね。
出てきます。
あ、ヤクルトの、鈴木さんですよね。
あの756号。
あ、そうそうですね。
張本さんが後ろでこう
万歳ですね。
あ、
ヤクルト、僕はあの先輩なんでヤクルトのよく出てきますよね、うん、キャッチャー八重樫さんでね。
あの時八重樫さんですか。
出てきましたよね、はい、確か。はい、
王さんが打ってこう、
はい、ってうわーって
やった時、はい、張本さんが後ろでどういうジャンプなんだろうか。うわいうわい、ちょっと斜めになってうわい。
そんなでも山本さんでも分かる、
分かんないよ。もちろんそうですけど、でも
世界の王の後ろにアジアの張本。
いや僕も分かんないですもん、それ
は。え、
分からないですよ。
え、五十嵐君も生まれてない？
生まれてないですよ。
リアルじゃなくてもその後なんかで見てるはずだけど、
うん、もう覚えてない。ワイルは注目しないとわからないです、ね。よっぽど好きな人じゃないとわからない。
いやいや、あれはね、注目してなくても全部わかって。
いや、王さんは両手挙げたの覚えてますよ。
そこの後ろ
でワイって見わからない。
めちゃくちゃ上がってきました映像。
あ、本当だ。
ほらこれほら。ワイってか。
え、何あのジャンプ？
バット持ってこう。
この
こういうのをさ知らないっていうからね、俺とかトランもさ、おじさんなんで。
おじさん。
おじさんとか。
後楽園球場で見たことないでしょ。
ないでしょ。
後楽園球場。
後楽園球場。
だからやっぱこういうのを伝えていくべきですよね。僕らもやっぱ王さんのホームランの後の Y はやっぱ伝えていきますよ。
いやいや、大体
多分ね、この時ね、張本さん、あっぱれって言ってたと思うん
ですよ。いや、だからね、この時から。
はい。
早いですね。
早い。
始まってた
の。早いですね。じゃあどっかにきっと勝つもあるはずですね。探してみましょうよ、ね。
勝つもしもある。
そうか、ちょっと僕と山本さん、まあ、山本さん僕よりもはるかに若いんでね、余計にちょっとついてこれない。
じゃあ野球のこういうシーンで一番覚えてるシーン何？
うわ、難しい。山本さんからお願いします。山本さん、野球止まんだ
から。96年生まれが一番、これは見た、見て、ずっとなんか、残ってるっていうの。え、イチローの例えば WBC なのセンター前。
ああ、そうですね、それはかなり強く残ってるかもしれない。うん、
あの韓国戦、
そうですね、岩村さんホームインしたやつです。
そう、
いやでもそれかな、確かに。あのどういうシーンで見てたかとか結構はっきり覚えてますもん。
何何、つい言わない
し、僕はでもヤクルト好きだったんですよ、
はい、
で伊藤智人さんが篠塚さんにさよならホームラン打たれた時の、あの篠塚さんのタイムをかけるあのシーンがもう焼き付いてもう離れなかったですね。
そう、人負けんだよね。
そうなんですよ、
ほぼね打てないなっていう雰囲気だったんですよ、このスライダー
に。すごいボールですね、やっぱこうやって見ると改めて。
すごいんですよ、三振も取るし点取られないし。でもね、トモさんが投げるとヤクルトも点取れないっていうね、
あ、
結構あったんですよ。
え、トラこの時いるでしょ。
僕ライトかな、ライトの方にいましたね。
トモさん投げてる時なら来ねえだろうなみたいな感じですよね、きっとね。
あ、これですよ、
ここで一回開けるんですよ。
初球なんだ。ちょっと高いよね。
高い。
これだけ。
あ、崩れ落ちて、うん、膝から。
いや、そらそうなりますよね。9回裏さよならですよ。いや、覚えてる。やっぱでもこの時トノさんすごいと思って、篠塚さんもやっぱすごいなと、うん、でも篠塚さんとゴルフやったけど、ゴルフもすごい柔らかいんですよ、スイング。
そうなんですか。
もうやっぱバッティングのスイングと すごいなんか。
桜井がいる。
同じような感じ。
こっちの方が懐かしいな。桜井結構
ジョー
アホでね、
ジョーっていたね、
アホで、
あ、飯田てっちゃいたじゃん、
いいですよ。
もうそれこの時黄金
です。あ、ハウエルじゃないか。
最高ですよ、
元気かな、ハウエル。
ちょっと待って、ちょっと待って、ヤクルトの懐かしい名
前じゃ本当そうなって
ないのよ、
は
い、今日は
これ今までの話と全部ボツ。
なぜ今年のヤクルトは強かったかな。
それが本題ですよね、
はい、
石橋さん毎回そう
なんですよ。覚えてないっていうか昔のいいところ。
いや、まあそうですね、でも伝えていきましょうね。
いや、そうですそうです、
これね、ヤクルトファンである限り、
はい、うん、間違いないですね。
なぜ強かったのかと、はい、いうことで、今年のデータもいろいろ紐解きながら、はい、みんなさんと話したいんです、
はい、
これね、ちなみにですよ、僕驚いたんですけど、今年ヤクルトって4月5月6月7月8月9月でこんなに違うのかっていう。
いや、本当にそうでしたね。
あの4月5月6月で50勝23敗1分けで貯金27作ってるんですよ、
はい、
で7月から7月8月9月木曜日の時点ですけど25勝32敗2分けで7つへこましちゃってるんですよ、うん、借金。
いや、そうです、苦しかった時期です、覚えてますよ。
だからはっきり言って、まあ、4月は貯金3つぐらいですか、うん、5月6月のこの強さ。
いや、交流戦とかすごかったですから、うん、全部勝ち越しですからね、
はい、
そこでの貯金すごいと思います。
これはなぜこんなに突っ走ったんですか、ヤクルト。
で今でこそね、村上がすごいみたいになってるけど、うん、もうその時はやっぱ塩見ですよ、う
ん、あ、確かに
前半は
全般は塩見、
塩見です。やっぱ塩見の打率ですね、出塁率もそうですけど、やっぱ彼が出て、うん、まあ、村上が返すみたいな、うん、1、2番が結構安定してたような感じですかね。で長岡が今年来たじゃないですか、うん、で1番の塩見と、まあ、下位打線に入ってくる長岡っていうのがうまく機能したんですよ。で村上っていうのはやっぱ安定してるので、
うん、
まあ、最初から結果を残してたんですけど、やっぱ僕の中では塩見、長岡が出てき、あ、長岡出てきたの大きいですかね。
しゆこちゃんは、しゆこちゃんまたすごい資料をたくさん持ってきてますよ。
いやいやいや、違うんですよ、これでもあのノートね、いつも通り書いてるんですけど、はい、まあ、野球ノートですねこれは、はい、まあ、ちょうどね、あの新しいノートに変わったところだったんでで
も長岡中古ノートと野村ノートならぬ
あの長岡選手に関しては、はい、ちょうど私ここで開幕前に、うん、今年は絶対長岡だっていう話をさせていただいたのを皆さん覚えていただいてるでしょうかというところなんですが、でもその時はバッティングの話を結構してたんですよね、
うん、
ちょうどそのまだ練習試合とかしか、オープン戦も始まってちょっとぐらいだったかなっていう感じだったんで、
うん、
練習試合とかを見ていて、結構ボールを呼び込むのが上手で、うん、懐が深いバッティングだっていうのを、見ていて、で結構もう我が家ではというか、山本家では長岡は今年は来るよっていう話をしてたので、
すごい家庭でしょ。長岡のバッティングを見て懐が深い。
ナイスナイス。いや、でもそこで長岡に目つけるのすごいですよ。だって長岡来ると思いました。
いや、3年目
そうですね、
年目
高卒今21の年ですかね。
3年目ですかね。奥川とかと同い年です、はい、
千葉ですよね。
千葉です、
はい、そうなんですよ。でも結構もともとは守備の方を割とピックアップされることが多くて、うん、まあ、肩が強い、まあ、小柄なんですけど170ちょっとぐらいしかなくて小柄なんですけど、うん、まあ、肩が強いのと、まあ、打撃もパンチ力ありますよって、まあ、そういう感じの印象というか、うん、確か評価だった、
ね、スタート良かったよね。
でも良かったです、
うん、長岡めちゃ打ってたんですよ。
打ってました、うん、だからやっぱり、まあ、来ましたよね。でもやっぱ守備が安定してるから使い続けることができて、うん、でバッティングもやっぱ、まあ、疲れてきた時期もあったじゃないですか、なかなか、うん、
あった。
そう、でもやっぱそこで高津さんが絶対使い続ける、なんか約束してるって言ってて、
約束、
そう、なんか長岡とは約束をしてるから、うん、みたいな。でもその約束の内容はまだちょっと明かされてないというか、シーズンが終わった時に明かされるかなっていうところなんですけど、
なんかフルで出たら時計買ってもらえるのか、
うん、そんな感じじゃないですね多分。高津さん何か買ってあげれるからっていう感じじゃないと思います。
美味しいもの食べさせてくれるとか。
いや、それは喜ぶかもしれないけど多分違うと思います。
違う
と思います。
ある約束をしてるって言ってるんですよね。それが何なのか気になるけど、でもやっぱ使い続けてるこの起用法を見るに、うん、なんかそういう部分なんじゃないかなとか、
うん、じゃあ長岡君の成長というのもかなり、
う
ん、
そうですよ。やっぱ強いチームって前の年優勝したけど、その次の年に新しい選手が出てくるんですよね。そういったなんか入れ替わりもちょっとずつしながらもうまくやってるので、まあ、これは高津さんのうまさだと思います。
確かに周りがしっかりした打線があったからこそ使い続けることができるっていうのもありますもんね。まあ、
そうね。私見た中ではなんか中村がよく打ってて、
中村良かったですね。
そうですね。
なんか中村はなんか2番とか打ってたよね。
あ、去年はそうでしたけど、
なんか中、私が見ると中村が打ってたってイメージがありますね。
うん、でも内山君も良かった
ですよ ね、 あ、そうですね。
内山もいいですね。新しく、まあ、来た感じですね。
そ、ちょっとだって中村選手出遅れてましたよね、
はい、そうですね、
あ、出てきてからですね、
怪我して開幕出遅れました、
ね、はい、
で内山君ずっと頑張ってましたよね。
頑張ってましたね。
彼身長そんなに大きくないです。バッティングやっぱいいんですよ。
でどっちがこうあれいいの、どうすんのこれから内山は。
いや、両方並行して使うんじゃないですか。内山最初石川の時だけ ね、
あ、そうでしたね、
内山っていうのもあったんで、うん、先発ピッチャーに合わせてキャッチャー変えてたんですよ、うん、だからまあそういった起用法になってくるんじゃないですかね、今後も。
いや、石川さんと組んだらだいぶ勉強になりそうですよね、こう、うん、いろんな配球
とか。でも石川は内山のこと結構こうね、その信頼してて、まあ、試合前のミーティングとか、もう組み立て方っていうのをもう過去のデータをひたすらもう頭に入ってるから、それを石川に言うんだって。で石川と話して、まあ、前回こうだったね、こうしましょう、じゃあこうこうこうしましょうみたいな話をして進めるから、もう安心感あるって言ってました。やっぱ、
え、あの大ベテランと、
いや、
すごいですね。
高校出てまだ2年、
いや、そうですよ、
目黒でしょ、すごいな。
いや、
すごいですよ。だからバッテリーっていうか、そのキャッチャーが今は鬼怒川コーチなんですけど、バッテリーコーチは鬼怒川で、まあ、そこら辺の関係もいいだろうし、うん、島がいるじゃないですか。
あ、そうですね、
島が結構いいアドバイスしてるはずなんですよ。
あ、そうだよね。
そうなんです、
島いるよ、ね、
いるんですよ、出てないけどいるんですよ、
は
い、
見せましょう野球の底力を。
あ、そうですよ、ね、本当に
そうですよね、島いますよね。
そうなんですよ、結構大きいんです多分彼の存在。
身近にすごいコーチ、
バッテリーコーチ的な感じなんです
ね、入ってると思います。
あ、なるほどね。
だから中村が、まあ、キャッチャーで取ってる時も、まあ、島が内山とかとね話しながらって感じですよ、
ね、今なんでこのボール
だったかとか、そうです、そうです、こここうの方がいいよねとかっていう、なんていうのかな、コミュニケーションをしっかり取れるチームなので、その辺はいい方向に動いて働いてるのかなと思います。
強いのにはわけがある。あ、
いいキャッチャーがいるってことですね、やっぱり強いチーム、ね、センターラインですね、まさに。だからキャッチャーいて、うん、ショートいて、うん、
塩見、
ね、センターいてっていう、うん、そこも強さ、
ここやっぱきっちりしてると強いですよね、
うん、
でもピッチャーってそう言われますけど、うん、まだ2桁ピッチャーも いないんですよ。
そうなんですね、
投球回数も小川だけなんです
よ、だけ。しかも3年ぶりとかですよね、確か規定に乗ったのも、うん、
8勝8勝8勝7勝7勝6勝とか、こんな感じですか今の時点で。
まあ、そうです、防御率もそんなに良くないですしね。
防御率リーグの5位ですからね。
そうなんですよ、
まあ、大きく勝ち越してる人もいないですね、先発に
ね、 ね、
はい、だから先発陣の力ではないんじゃないですか。
でもまあ中継ぎ抑えが、ね、しっかり
してる、ね、そうな、中継ぎ抑えがいいと思いますよ、ピッチャーは。
今年は木澤が出てきたんですよ。
木澤投手ですよね、やっぱり。
見てください、もう KO 8勝ですよ。
中継ぎで、
まあ、中継ぎで8勝はね、うん、昔伊藤が18勝で最多勝取っちゃうのと一緒で、知ら
ぬ間に勝ち星ってあるんですけど、
その中に五十嵐も入って
た。そう、五十嵐さんも10勝してます。
そこは記憶ないですか。それは記憶ないんですよ。
伊藤は直接の後輩ですからね。
伊藤直接、
いや、それ提供でしょ、分かってます。五十嵐入れてくださいよ。僕前半戦10勝一番乗りしてるんですよ、ヤクルトで。
その年
中継ぎで、
中継ぎで、はい、
これ記憶に残しておいてください。五十嵐は前半10勝一番乗りのシーズンがあったんだよって、どっかで絶対使ってください。
あの五十嵐の場合には、勝ってるピッチャーを同点か、もしくは
やめてください。なん
ですか。違います。勝ったわけじゃないでしょ。
まあ、いやいや、こっち、いや違う。だから同点の場面、もしくはビハインドの場面で
出て勝ったわけでしょ。そうそう、それは違う。伊藤の場合ちょっとだけちょっと内容違うので。
勝ってる場面で言って打たれてっていうことですか。
かね、
それ悪いですね。
なるほど。
ではそのまま同点で、
先発のピッチャーを勝ちを消してるってことでしょ。
伊藤の場合はロングリリーフをしてるのね。
はいはい、まあそうでしょ。じゃないとなかなか、
そうそう、
昔だから、
そう、昔だから7、8、9って投げなく
て、3イニングぐらい投げて、
はい、でそのまま5イニングぐらいも投げる時もあったんで、10回11回って、うん、なんでその長いイニングの中にはとたまにはピッチャーの勝ち星を消して自分に勝ち星ついちゃうっていうのがあった、
まあ、まあ、ありますけれども、
で18勝したの。
それでも18勝はすごいですよ、
うん、
え、その10勝1番乗り、セリーグ1番乗りして最終的には
11勝とか2勝ぐらいなんです。
それから1個
全然勝てないです。その後全然勝てなかった
んです。なんでそれから後半戦1個か2個
しか、なんででしょうね。 分からないです、勝てなくなったんですよ。でも使われてるとこそんなに変わってないはずなんですけど、まあ、そんなことはどうでもいいです。僕が前半戦10勝一番乗りしたっていうのを覚えておいてもらえればいいんです。それを
覚えてる。
いや私ももう五十嵐さんに最初に、うん、あの別の現場でお会いした時にその話もして
、オールスターにも出てるんですか。
あ10勝でね、
10勝で、
でもとにかくもうシーズン終わるというのに、はい、ヤクルト投手陣本当に今のところ8勝がマックスですよ。なんでこれで勝てたんだっていうブルペン、
でもやっぱり木澤投手なんじゃないですか今年。
あ早いもんね。
次は木澤はね、あれなんです、もともとコントロールが良くなかったんですよ去年まで、うん、でストライク入んなくて困るシーンってなったんだけど、今年キャンプでツーシームを覚えたんですよ、うん、でツーシームだとコントロールもいいよねっていうのは最初は大体真ん中近辺でストライク取ってたんですよ、うん、でもツーシームだから動くじゃないですか、それが見事にはまったんですよ。
そんな球一個覚えるだけで変わるんですか。
ピッチャーなんですよ。ほんのちょっとしたことで変わったんですよ。
まあ、川崎もシュートを覚えて変わりましたしね。あ、大魔神もやっぱりフォークをあんなに切れやるようになって変わりましたんで、多分球種一つ増えるってことはそのピッチャーが変身する一つのきっかけなんじゃないですかね、
うん、いろんな相乗効果もあるってことです
ね、うん、高津の進化です。高津進化ない頃ただのアンダースローのピッチャーですからね。
そ
う
か。
であの塩崎か何かの真似をして進化を投げ始めて高津がああいう変化したんでね、うん、やっぱりツーシームっていうのを一つ覚えたことによって
ガラッと変わったピッチャーです。
幅がね、確かにでも勝ちパーとか負けパーとか関係なく、うん、なんか負けたくない試合で出してる印象がすごいあって、うん、木澤投手に関しては投げさせてるというか、
うん、
ビハインドでもそれこそ同点でも、
そうなんですよ ね
投げてますよね、うん、そういうところでいくからこの8勝っていうのも納得ですし、なんか高津さんも木澤が投げると点が入る気がするみたいなことを言っていて、でもなんか分かる気がするというか、なんかやっぱ闘志あふれるタイプじゃないですか。
そうですね、
すごい気合い入れて投げる、強い球をどんどん投げていくみたいな、うん、なんかあの感じが全力で抑えに行くっていう、まあ、そのリリーフに回ったっていうところも含めて、うん、なんかガチッとハマった感じ、もともとやっぱ先発とかもやってたので木澤投手。
なるほど、
はい、
そうなんです。まあ、真っ直ぐが今シーズン早いなっていうのは、うん、思ってましたけど、ツーシームはそこにもう一番、
まっすぐっていうか、ほとんど全部ツーシームです。投げてるの
は、
はい、そうです。
じゃあ相当早いですよね。
早いですよ。
154とか。
そうです、そうです、あれ全部ツーシームです。
あ、そっか。でもそうね、大谷さんも今162出てるの、はい、ツーシームって言ってるもんね。
最近ツーシーム、
まあ、進化っていう表現してますけどね、はい、ツーシームです。
なんでそんなに動くんですかね。動いて早いって
何でしょうね。でもなんか今年ぐらいからだよね、進化っていう表現をし始め、ちょっとシュート回転で沈んでいくのって、多分今までも投げてる人いたんでしょうけれども、うんうん、なんかボールの回転とか回転軸っていうのを詳しくトラックマンでもう数値として出るようになったじゃないですか。それによってなんかそういう細かくね、変化球も分けてきたような感じはしますね、
うんうん。
なんか投げてるボールがもう今分かんないですもんね。今 何投げたの
だって。本当そうです。もうでもレベルも高くなってるし、それこそね、王さん長嶋さんの時代から見てきた人はどんな感じに映ってるのかなと思う。全然
分かんないですよね。
そもそも今動いてるって表現してますけど、動いてないボールなんてないんですよ。みんな動いてます。
出ました。
正しい表現は絶対ちっちゃく変化してるっていう。
絶対ボールが当たった瞬間は目に見えないし、そっから押し込むなんてことは人間の脳が伝えられないっていう理論の持ち主ですから、ね。
あとスポーツ、スピードガン の測定の仕方って、はい、交通違反のシステムとまたほぼ一緒で、はい、ドップラー効果を使ってて、たかだか人間が投げるボールって160キロなんですから、うん、電磁波流れてるんですけど、電磁波は光の速さと同じで1秒間に30万キロ、うん、だからもうピンポイントで当てられるんですね。
昔ややこしいですね。
だからもうリリースのところに合わせられるし、うん、もう中盤でも合わせられるし、バッターボックスでもどこでも合わせられるわけですよ、うん、で普通は真後ろじゃないと綺麗なちゃんとした測定ができないんです、うん、でも真後ろにはキャッチャーと審判がいるんで、各球場をずらすんですね。高さもずらしてます、うんうん、このずらし方によって球場にスピードの幅が出ちゃうんですけども、ま
あ、だからよくすごい、はい、球速が出る球場と出ない球場っていうのはそこの位置ですか。
大体学生が使ってる球場は速いです。
え、
学生が使うとこ速くなっちゃうんです。
じゃあ神宮速いってことですか。
そうです、甲子園と。
どのくらい誤差があるんですか。 2,3 キロ、
いや、まあ、5キロぐらいですかね。
だから5キロ、
とんでもない。
甲子園では違わないです。
だからね、 甲子園なんかで言うとアウトローが一番早いですね。
ああ言われてる時ありました、
早いです。
ありました、ありました、
ありました。神宮はもっと早くなる、張りますよ、高めになると時もあります。あのずらし方によってちょっと変わるんで。
甲子園の右バッターのアウトローは早いって言われてました。
その角度とかなんですか、
置いてある場所も。
そうです、そういうことです、
だ正確な機械をちょっと曖昧に使ってるのが野球界なんですけども、
でも今かなり、それこそ江川さんなんかが投げてた時代より早いっていうのは、
いや
それ
今は早いですよ。ただその、僕が言うのはあのシステムは変わってるってことですよ。あのスピードを測るシステムは変わりました。ただ
いやでもやっぱ選手間で話になりますよ。うちの球場ちょっと他の球場と比べて出なすぎじゃないみたいになる時あります、うん、でピッチャーもやっぱり出ないと、あれ今日ちょっと調子良くないのかなっていう感じになるんですよ、分かってはいるものの、うん、なのでそういった話はしたことあります。
で神宮は出るんですか。
出る方ですね。
いやでもその時によって違うんですよ。でも僕が158キロを出した時は出る方でしたね、やっぱり。
158?
はい。ちょっと待ってください、すいません、僕のこと全然知らないですね。今のちょっと本当にショックなんですけど。いやいいですよ、
ま
あ、158、僕当時の最速記録なんですよ。
早かったですよ、
最速。
そうですよ、それこそ伊良部さんが158キロマックス日本の最速記録出した時に、
確かキヨさんかなんかのファールかなんかが158かなんかで、はい、バットが焦げたっていう、はい、
そう焦がしてるんですよ僕もバット。その時矢野さんですよ、バット
矢野、はい。
でまあ、まあ、
神宮
これ見てください、これこれ、
あすごい、
これ
おお、158よ、
やめてくださいよ今頃。もうショックだ。でもよかったこれ来て、ほら
おお、
しかもすごい場面ですよね。
早
っ、ツーアウト満塁です
よ。ツーアウト満塁9回の表。
でもこれ今の測定器でやると160キロが出てるかもしれないです。
ほら、
あやっぱ今のが出るんですか。
今出るように感じます。
早いですよ、
どう見てもめちゃくちゃ早いですもんね、うん、確かに。
おら、
これあの大勢のまっすぐよりいいですよね。
本当ですか、
うん、
ありがとうございます。伸び上がってますね本当に。でも
伸びてるか伸びてないかっていうのはリリースの高さなんですよ。で五十嵐はねリリースが低いからこれ早く見えるんだから伸びてるより燃えるんですよ、
ね、
この速いピッチャーは。で藤川球児もそうですし、
藤川球児はどうなの。
これもねやっぱりリリースが低いんでぐわーって伸びてるより燃えるんですよ。だからこの極端な例ですよ、オーバースローのピッチャーがアンダースローのリリースで投げたらとんでもなくとんでもないボールが来るはずですよ。これはまあまあ物理的には不可能かもしれないですけど、だから今ねそんなにこう久慈川球児みたいなボールがこうあんまり投げられない一つの理由として、あの沈まないピッチャーが多くなりましたね。
それはマウンドは硬いかな。
どうなのそれ。
あでもそれも関係してるかもしれないです。
だって江川さんとかさ膝にさ土ついて
たじゃん。ついてますねこっち側の。
今みんなそれこそこの間も言ったけど山本投手みたいにこうまあ言ったらやり投げみたいな感じでバンっていう、
その地面の反発をうまく使ってるような感じ、はい、でもマウンドの硬さすごくあると思います。昔って掘れるじゃないですか、柔らかいからそういった使い方をした方がいいボール投げれたんだけど、うん、今はそういう球場がもうないんですよ、うん、だからマウンドの硬さによって投げ方も変わってきた可能性高いですよね。アメリカよりにな
っだから五十嵐投手も硬いマウンドだったらもっと出たかもしれない、
うん、
僕硬いマウンドの方が好きだったんですよ。でも神宮は掘れるんですよね、うん、もしかしたら藤川とかもあんまり硬いところでもそんな硬くない土の方が好きかもしれない。当時の甲子園でも結構掘れましたからね、
うん、確かに。
これまた大変な、またトラが来るとこういう
私じゃなくて今日は五十嵐じゃないの。
五十嵐でも今日ヤクルトの話聞
きたい。ヤクルトの話
これもう収録終わりですよ。
終わりですよ。もう
ダメですよ。山本さんこんな本持ってきてくれたのに。
ベータとね、
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。ポストシーズンの行方をじゃあ最後に聞きたいです、
はい、
なるか2年連続日本一ということで、はい、今年の1月の放送で高津監督が来てくれたんですよ。で連覇、これが、うん、ほぼほぼセリーグって連覇っていつまで遡るっ ていう話になって、で連覇ということが最大のミッションですから、連覇を、連覇だ、って言ってたんですけど、現実を帯びてきました、
ね、
このポストシーズンの行方、その前にこの今2位3位、特に3位争い、どこが上がってくるか分かんないですけど、実際はここ上がってきたらやだなっていう3位チームどこですか。この間真中さんが来てくれて、
はい、
真中さんは一言、阪神嫌ですよね。でも今阪神5位なんですよ、ね、
そうですね、ちょっと
でも勝率だけで言ったら僕ジャイアンツの方が嫌なんじゃないのかなと思うんですよ、ね、
ヤクルトは、
はい、
まあ11勝13敗負け越しましたから
ね。そうですね、負け越してる、
はい、2位の DeNA は確実なので、うん、DeNA かそれ以外かってところですもんね、
うん、ジャイアンツ、ジャイアンツ
が、ジャイアンツ
3位が上がってくると、
いやそうですね、僕は嫌ですね、
うん、
神宮でやるとしたら阪神結構嫌かもしれない。そういう意味ではなんか神宮の阪神戦あんまりいい印象がなくて、それはもう本当印象論もあるし、まあでも実際あんまり勝っててないんじゃないかなっていうところもあると思うんですけど、
うん、
なんかそれも嫌だな
って、阪神、
阪神もでも嫌で、やっぱでも
まあでも確かにピッチャー考えた阪神嫌だね、やっぱ
ピッチャーそう
です
ね、
阪神は考えなくて大丈夫です。阪神大丈夫です、考えなくて。
ピッチャー強くないです
か。ピッチャーはすごいですよ。でもその他じゃあ武器がないですからね。でも本当は、はい、よく得点と失点ってあるって、
はい、
このまあサッカーで言うと得失点差ってあるじゃないですか、うん、これが一番大きいのが優勝するもんと思うじゃないですか、上位グッまあ優勝できなくてもね、
確かに
これ得失点差が一番の阪神なんですよ。
ああ、
なのに5位ですから、だからヤクルトよりも得失点差はやる幅はあるんです。
得点が多くて失点が少ない、
そうそうそうそうそうそう、その幅ね、
得点はヤクルトが
いや特殊点差
1位ですよね、はい、581点、
はい、だから阪神やっぱ失点が少ないってことなんですかね、そういう意味では。
まあそういうことなんだ
って、ね、ピッチャーいいです、
ピッチャーいい、
多分この間までそうだったんで、
まあ防御率 2.70 はセ・リーグトップですから ね、 いいね、2点台唯一ですからね、
はい、
そりゃ青柳さんいて、
いそうです、
西いて、
はい、西2人いましたかね、
伊藤がいて、
はい、で中継ぎ陣もしっかりしてますしね、でこの間ケラー、はい、
ケラーですね、開幕でちょっと
ヤクルトね、
めっちゃ喜んで、
いやの記憶ある、
甲子園球場で最後村上と一騎打ちですよ、うん、もう村上三振しましたからね、絶好調でケラーが、うん、最後ツーシームも全く当たらなかったです、インハイ攻められて、うん、もう多分今12球団一番ですけども、うん、まあ心配しなくて大丈夫と思います。
来ないってことですか。
来ないですね、この間昨日っていうのは21日かになるんですね、すごい負け方してました、
延長でね、
延長でね、
ええ、
もう笑っちゃいますよ、
守備ボロボロ
だし、ボロボロで、
まあそうですね、
ええ、
短期決戦
で阪神は大丈夫、来ない
です、
どこが来ると思ってるんです
か。もうなんかね嫌だけどジャイアンツ来ますよ多分、
DeNA との対決戦は上がってくるのジャイアンツですか。
なんとなく、うん、勘ですよ勘、根拠がないですけども、はい、
うん、
でクライマックスたとえDeNA に勝ってもボロボロになると思います、ジャイアンツは。僕ね、交流戦1位ヤクルトになりますよって帰ってったの知ってます、覚えてますか。交流戦ヤクルトトップで最後にソフトバンク、ちょっとソフトバンク間違えましたけど、ソフトバンクと最後の1勝したらヤクルトでヤクルト優勝しますよって帰ってったの覚えてます。覚えてませんね。いろんな記憶力いいのに。
いや僕もそうですよ、それはそうですよ広沢さん。
記憶力いいのにそれは忘れちゃったんですね。これ勝ってまあボロボロになりますよ、
はい、
巨人が。
でも結局3方最終的にセリーグ優勝は、つまりこのクライマックスシリーズも勝ちどころはヤクルト、
ヤクルトです。
うん、短期戦も強いと思います。じゃあパリーグで出てくる相手は、
うわこれ難しいですね、もう本当団子なんで、僕は、まあ、ソフトバンクかオリックスかどっちかですね。
どっちかじゃなく
てソフトバンク、
2個ってね、
じゃあソフトバンクです。
ソフトバンク、
僕ソフトバンク出身でヤクルト出身なんですよ。どうしようか、
いろんな顔持ちんだね。
そう
オリックスやっぱ怖いですよね。なんかこの前
ピッチャーいいし、
そうピッチャーがやっぱいいところで、そういう意味では今やっぱヤクルトちょっとピッチャー疲れてきてるし、 怖いなっていうのはあるんですけど、やっぱピッチャー強いところが、うん、特に後ろも含めてですけど、うん、先発やっぱ短期だし、いい先発並べてくるわけじゃないですか、うん、その中でやっぱちょっと怖いなっていう、それができるかなっていう、こっちは、う
んうん、単純にね、あのオリックスの山本と村上の勝負を見たいなと
思って、うん、見たいですよね、
単純に、はい、それだけです。
去年の、はい、去年の日本シリーズの前に山本くんが無双状態で、どうすれば、ポストシーズン及び日本シリーズで倒せるかっていう話をした時に、うん、無理って答えが出たんです。打てないと、
うん、
無理だっていう答えが出たんです。でこの間、今年の村上くんをじゃあどうやって抑えるかって話で、うん、評論家の皆さんと出た答えが無理。
お、無理同士の、
無理同士のこれは
縦と矛、
ねえ、本当だ、
うん、どうなるのかって、
う
そうそう、オリックスは村上を封じればなんとかなると思ってるでしょうからね、まあ、
まあそうで
し
ょうね、
まあまあ勝負しなくてもいいんですからね、
そうですね、短期決戦
の試合、中島さんとかやっぱうまいですからね、うん、うまい、中島さんやっぱいいです、いい野球やります。
あのバッターってインコースのインハイにポイントを持って、あと変化球に対応するっていうバッターと、うん、反対にアウトコースの一番速いに合わせてその他のボールを変化して対応しようっていうバッターがいるんです、うん、でインハイのバッター そのホームランボールっていうのは肩口から抜けたボールがホームランボールになるわけです、うん、ところがアウトコースの速いボールにまっすぐに合わせた人たちはここがホームランボール、うん、そのインハイの肩口がホームランボールにならない、最近ホームランボール肩口にならないでしょ、うん、その理由は今の人たちは大概アウトコースに一番速いものに目をタイミング合わせて変化球に対応するっていう打法を取ってるからなんです、うん、でアウトコース の目線で待ってる、これ村上待ってると思ってるんです実は。で一番弱いのはインコースのボール球から入ってくるスライダ ー左ピッチャーのインコース、スライダーを持ってる人は村上の体からちょっとインコースに入るインスラを使うと、もしかしたら打開できるかもしれない。
もともとは危険な球とされているボールですよね。
そうそう、
入ってくる。
昔は
それはこの間阿波野が言ってたよね。
そこ一回攻めてちょっと準備ももう一つ準備させた方が、いっぱいバッターに準備させた方が勝ちだよね。
ただ村上そこ投げるの結構勇気いりますよ。
いや
投げる方からしたら。でも結局その流れで左ピッチャーしか抑えられない。
そうです、そういうことです。左ピッチャースライダーの曲がる、
まっすぐでしたけど、エスコバーが内角低めにすげえピュッて言ったのガッて、
そうですね、
すっごい当たり、
ちょっとうんこ座りし みたいな、
そうですね、はい、打った後にちょっと確信座りって言われたやつですね。
あん時のもすごかったですもんね。
あれもすごかった。
だからまあ本当に、
まあ
どこ投げても、
どこ投げてもですけど、もしかしたら、もしかしたらそこがいいんじゃないのかなって言ってるだけですよ。
投手広沢、
もしかしたら
江川卓以来の、
そうです、江川2世って言われた広沢が言うには、あそこあたりかなと。もし、それがダメだったらもうよく勝負を避けるってブーイング今なってますけど、それはしょうがないことなんで、うん、勝負を避けることですよね、
まあ、そこ見どころになってきますよ ね、どう対戦するかですよね。
だからそうですね、
うん、
第一戦、はい、ソフトバンクだったら千賀君、
うん、
オリックスだったら山本君が、うん、第一戦の第一打席で、
はい、
どんな投球するかで、
はい、
決まるんじゃないかっていう、
う
ん、
うわ面白いですね、
うん、
金取れますね。
取れます、
取れますね。
ウォリアーズより取れるかもしれないですね。
それはどうか分かんないですけど、まあただ石橋さんの記憶には残るのは間違いないでしょうね。そりゃ、ね、羨ましい。俺の158キロ残ってないんですよ。
カリのスリーポイントすごいよ。で
もすごいですけど、まあだから
そこ入るバンって、
いやでもそれぐらいに匹敵するぐらい残る可能性高いですよ、うん、村上山本の対決っていうのは
後世に語り継がれるような、
もうそったらもうオリックスとヤクルトにやってもらうしかないですね。だって夢があります、
ね、本当にありますね、うん、
ね、
もう日本のエースと4番バッターみたいな感じです
ね、
う
ん、
ね、そうですよ、
これが WBC につながるんですよ。
WBC、
いやそうだ、すごい、
すごい、誰準決勝投げんの
っていう、いや本当そうです。でもちなみに石橋さんがじゃあ WBC でも本当に誰でも出ますって言った場合、エース誰にします？
俺、
エース、日本のエース、
俺
石橋さん、
俺がエースで4番
行きます
で監督
うわーでーんでーんでーんでーんでーんめっちゃ流れてくる、めっちゃ流れてくる。
投げたらもう、うわって
なる。絶対なる、もうビビりますよね。
まだ現役だったのか。
あれでしょ、投げた後にホームランボール自分で走って、フェンスに乗っかって。
どっちもや
る。絶対いける。
だって、サッハル王か、俺か、イチローよ。
いや、まあそうですよ。
メジャーリーガーですか、高さん。
いや、僕、もう確かに僕の記憶にあるメジャーリーガーで一番有名なのは石橋さんかもしれない。めっちゃ見てたわ、確かに。
いいですね、まだまだ若いですね、考え方が。いい、若くて。
ヤクルトの話少ないよ。もうちょっとヤクルトあってよかったような気がするけど。